こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は朝竹健二とオンサイトによる Windows 11を搭載したパソコンの操作を基礎から案内する実用的な入門書である。対象は、初めて Windows 11に触れる人だけでなく、従来の Windows から移行して画面や操作体系の変化を整理したい利用者にも及ぶ、アプリの起動、文字入力、ファイルの扱いといった日常の出発点から、メール、ウェブ閲覧、写真、音楽、動画まで、パソコンを生活や仕事に使うための基本的な機能を順に取り上げる2026年最新版では、Windows 11で存在感を増している AI 機能、とりわけコパイロットの利用にも対応する点が主題の一つとなっている。また、スマートフォン連携や Teams など、単体のパソコン操作だけでは完結しない現在の利用環境も視野に入れる。複雑な設定を先に並べるのではなく、実際に画面を操作する際に必要になる知識を広く抑え、Windows 11を無理なく日常利用へ結びつけることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スタートメニューと基本操作から Windows 11の画面構成を理解する。Windows 11を使い始める際の障壁は、機能不足よりも必要な機能がどこにあるのかを把握しにくい点にある。本書はアプリの起動や文字入力といった処方を扱うことで、スタートメニュー、検索、タスクバー、各種ウィンドウという基本的な操作の動線を理解するための土台を作る。これは単なる初心者向けの反復ではない。画面の見た目が変わった環境では、以前の操作習慣に頼るほど迷いやすくなるため、目的から操作を選ぶ感覚を身につけることが重要になる。例えばアプリを探す、作業中の画面を切り替える、文字入力して情報を検索するといった行為は、その後のメール作成や設定変更にも共通する。本書の基本操作の範囲は、特定のアプリだけを覚えるのではなく、Windows の画面上で作業を開始し、必要な情報や機能へ到達する手順を学ぶものと位置づけられる。パソコンに不慣れな人には操作への心理的負担を減らし、経験者には Windows 11の標準的な操作体系を再確認する機会を与える構成である。次に、メールとインターネット利用を日常の情報処理として身につける。本書はパソコンを起動できることと実用的に使いこなせることの間を埋める題材としてメールとインターネットの利用を扱う。連絡、情報収集、各種サービスの手続きは多くの利用者にとってパソコン使用の中心であり、ここでの基本操作を確実にすることは実用性に直結する。メールでは読む、作成する、送信するといった一連の作業を理解する必要がある。ウェブ利用ではブラウザーを開くだけでなく、検索結果を見分け、目的の情報へ移動するという判断も伴う。本書の意義は、こうした日常作業を個別の断片としてではなく、Windows 11の上で行う標準的な活動として結びつける点にある。文字入力、コピーや貼り付け、ウィンドウの切り替えなど、基礎操作が実際の利用場面でどう役立つかを確認しやすい。インターネット上の情報やメッセージを扱う以上、送信先や閲覧先を確認する慎重さも必要である。操作手順を習得することは、利便性だけでなく、利用者が自分で情報を確認し、適切に扱う力の基盤にもなる。さらに、写真、音楽、ビデオの管理と再生で、家庭内のデータ活用を広げる。Windows 11は、事務作業のためだけの環境ではなく、スマートフォンやカメラで作成した写真、保存した音楽、動画などを閲覧し、楽しむ場でもある。本書がこれらの題材を含めることは、パソコン利用を文書作成や検索だけに限定しないという意味を持つ。写真や動画は、見つける、開く、保存場所を把握するというファイル操作と密接に関係する。利用者は再生方法だけを知るのではなく、データがどこにあるかを理解して初めて、後から目的の内容を取り出せるようになる。音楽や映像についても対応するアプリを起動し、コンテンツを選んで再生するという基本的な流れを把握することで、Windows の標準機能を身近な用途に使える。本書のこの部分は、抽象的な機能説明より利用者が自分のデータを扱う際の実感に結びつきやすい。とりわけスマートフォン中心で写真を撮る人にとって、PC 上での閲覧や整理の入り口を知ることは価値がある。ただし、保存先や同期の仕組みは設定によって異なり得るため、画面の指示を確認しながら自分の環境に合わせて進める姿勢が求められる。そして、スマートフォン連携と Teams を通じて複数端末の利用環境を整える近年の Windows 利用では、パソコン単体の操作だけを覚えても日常の作業全体を十分にカバーしにくい。本書は Windows 11で強化されたスマートフォンとの連携や標準機能に組み込まれた Teams にも触れ、複数の端末や連絡手段をまたぐ利用を視野に入れている。スマートフォン連携は普段スマートフォンで扱っている写真や通知、連絡と パソコン上の作業との距離を縮めるための機能群である。その価値は、データを何度も別の方法で移し替える手間を減らし、用途に応じて画面や入力装置を選べる点にある。一方で、連携にはアカウント、通信、端末側の設定が関わるため、すべての利用者に同じ状態で使えるとは限らない。本書を通じてどの機能が Windows の標準的な役割で、どこからが端末やサービスとの接続なのかを区別して理解することが重要である。Team の解説も連絡や会議のためのツールが OS 利用の延長にあることを示す。仕事が家庭でのやり取りに必要な基本機能を知ることは、Windows 11を孤立した機械ではなく、通信環境の一部として使う助けになる。最後にコパイロット AI 機能を便利な補助として扱い、出力を確認する習慣を持つ2026年最新版の特徴として AI 機能の紹介。とりわけコパイロットへの対応が挙げられる。コパイロットは質問への応答、文章作成や情報整理の補助などに利用できる AI アシスタントとして、Windows の利用体験に関わる存在になっている。本書が AI を基本操作と並べて取り上げる意義は、AI を専門知識を持つ人だけの技術ではなく、日常的なパソコン利用の選択肢として位置づけている点にある。利用者に必要なのは、機能の名称を知るだけではない、目的を短く具体的に伝えること。得られた内容をそのまま確定情報として扱わないこと、必要に応じて自分で修正や確認を行うことが、実用上の重要な原則となる。AI は操作手順や文章の下書きの助けになり得る一方、回答の生成、最新性、個人情報の扱いは常に検討を要する。本書の位置づけは、コパイロットを万能な代替手段として扱うことではなく、Windows 11に追加された機能として入り口を示すことにある。従来の検索、アプリ操作、設定確認と AI 支援を使い分ける視点があれば、変化の早い機能を過信せず、日々の作業に取り込める。結論として本書は、Windows 11を初めて使う人、古い Windows から新しいパソコンへ移行した人、そして基本操作を体系的に確認したい人に適している。アプリの起動や入力といった出発点から、メール、ウェブ、写真、動画、スマートフォン連携までを扱うため、パソコンを生活や仕事の具体的な用途に結びつけたい読者にとって実践的である。さらに、コパイロットを含む AI 機能を取り上げることで、従来型の入門書が扱ってきた操作説明だけでは不足しがちな現在の Windows 環境にも目を向けている。類書にも Windows の基本を広く解説するものは多いが、本書の特徴は日常的な利用場面を幅広くカバーしつつ、20A 中対応の新しい環境と AI 利用の入り口を一冊に収めている点にある。ただし、 AI 機能やオンラインサービスは更新によって画面や利用条件が変わることがあるため、本書を固定的な手順集としてではなく、操作の考え方を学ぶ案内として使うのが良い。基本機能の位置関係を理解し、必要な場面で参照し直すことで、設定画面や新機能に直面した際にも自力で対応しやすくなる。網羅的な専門解説を求める読者より、まず迷わず使い始め、日々の操作範囲を着実に広げたい読者にとって、現実的な導入書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、浅竹健二。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。